皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月5日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は何度も来た道です。皆さん明けましておめでとうございます。昨年は大変お世話になりました。今年も一年どうぞよろしくお願いしたいと思います。お正月明けましたけれども、お元気でお過ごしでしょうか。まあ、金融市場の方は株ばっかりこう高くて、みんなそれ見てるんですけども、債券がものすごく金利が上がって値段が下がってますね。こちらがはるかに危険でありまして、やっぱり今年は昨年1年間なんとなく金を入れて持たしてきたんですけども、これ全部底が抜けるんじゃないかなと思うんですね。本当に何度も来た道っていう感じがするんですね。やっぱりもう少しですね、世界の人たちは世の中のことに、過去の歴史に学んだ方がいいんじゃないかなと思うことが本当に多いと思うんですけども、その金融市場の方もですね、やっぱりこの80年代以降ですよね、ほとんどこのなんか投機が全体を動かすようになってきて、市場がその実態と乖離するっていうところがものすごくやっぱり広がってきた感じがするんですね。で、今回はやっぱりこう中枢がやられてるわけですね。A、B という中枢がやられていて、で今金利上がってるのは主に A、B ですから、まあもうこれはいよいよ五輪中なんですよね。で、どんどんどんどんみんな金入れてますから、実際にはこの脳死状態になっていて、まあ世界の金融市場は脳死状態になっていて、まあ部分的にこの輸血だけでこう動いてると。しかしね、輸血していたらなんか、だんだんだんだんその体がおかしくなってきて、変なところがむくみ始めたと。株みたいなところがね、あるいはその、ちょっと資源の一部が上がってきてますね。銅なんかちょっと上がってますけども。まあそういうちょっと一部ですね、こうむくみが出てきたと。で、これはいかんつんで、輸血もそろそろやめようかっていう話が、アメリカなんか出てきてるわけね。ヨーロッパでもイギリスでもそうですね。もう金融緩和の出口をそろそろ見つけようというわけで。で、これ抜きはやっぱりもう脳死してるわけで、心臓もほとんど止まってるわけですから、で終わりですわね。本当になんか何度も何度も発作が来て、そのたんびに、輸血でしのいできたんですけども、今回ばかりは本当にいよいよ限界じゃないかなという感じがしますね。で、まあ、今までのこの例をこう引き合いに出して言うとですね、まあ前から言ってる通りで97年の日本によく似てると思うんですね。96年まで、まあ、マネーをどんどん入れて、経済をなんとか持たしてきたと。ですから、まあ、景気は良くなったという声が、まあ、当時出ていたんですけども、実態は不良債権を全部隠していたわけで、まあ、それが全部元に出てきて、97年はいきなり破綻から始まったんですね。破綻がどんどん相次いで、結局経済はひっくり返っちゃったわけで、ですから、まあ、今回も同じことじゃないかなと、まあ、そんな感じがしますね。今回はとにかく大きすぎてもう救えないわけですよね。まあアメリカ政府もいろいろ金を入れたわけですけども、もうこれ以上はなかなかもう入らないと思いますね。特にそのゴールドマンとかシティだとかバンカメだとか、ああいうところが経営行き詰まった時に、まあね、金を返しちゃって経営は健全になりましたなんて威張っちゃったわけですから、もう金入れられないですよね。おしまいですわね。今日本でもいろいろと水面下で金融危機の話があるんですよね。やっぱりその今までその国民にもですね、市場にも、それから誰にも問題はないと言っちゃってるわけですから、もう身体極まっちゃってるわけですね。問題はないはずなんで、それが今時ですね、問題あるなんて言うとですね、聞く方も聞きたくないわけですね。問題あるとは聞いてないって話なんで、で捨て置かれると。だから問題を抱えた人は自分でずっと抱えたままなんですね、あれね。しかしやっぱりそのだんだん処理できなくなってきますから、それどうしようかっていうと、まあ上は逃げる。もっと上に上げても逃げる。で、そのままずるずるずると今日もできちゃったというような感じがやっぱもう世界的にみんなこう同じですわね。まあ何度も来た道だなと。で、今度ばかりは本当にその、全く今までやったことがないような話になるんでしょうね。ロックフェラーとかロスチャイルドとかいう言葉もありますけれども、もうあなたたちだって何もできないですよね。まあ、ロートルが出てきていろいろやってますけども、まあ、難しいじゃないですか。やっぱりこの若い人たちにやらせたらね、あっという間にこの、おかしくしちゃったんですよね。特にこのデリバティブズですよ。もうあれをですね、バカみたいにやっちゃったんで、収拾がつかないわけですね。 で、しかもですね、あんなのもね、自分が払うやつはね、払いたくないと。でも、もらうやつはよこせとかですね、みんなバカなこと言うわけですよね。大いに反省をしてですね、全部なかったことにしようとか、いうふうにすればいいんだけど、まあ、そうはならないわけですよね。損失の埋め合わせの分をもらいたいと。しかし、損になることは払いたくないと。こんなことばっかり言ってるわけですから、まあ、本当に、やっぱ最後、こう、人ですよね。だから、何度も何度もこの放送で言ったかもしれませんけども、成功するかしないか、誰がやってるか見てると一番よくわかるんです。なんかやっぱ愚かな人たちが集まってるところは絶対成功しないんですね。で、愚かだっていうのは自分には大体わからないんですよ。ですからその愚かな人たちが集まってるたちは自分たちがうまくいってると思って集まってるわけで、だからそれやっぱ遠目で見てないとダメですよね。ああ、バカなやつたちだなと思って遠目で見てれば大体こうわかるんですが、その渦中にのめり込んでいくとですね、それ全然わからなくなっちゃうんで、ですから今の金融市場なんか本当にそんな感じですよね。世界中で愚かな人たちが集まっててですね、なんか豪さをやってるんですけども、外から見てるとあれ何してんだろうと。単にですね、これ泥をかき混ぜてるだけでですね、何にも上積み益すら出てこないんじゃないかという状況だと思うんですけどもね。カバセラって去年はあれ1年間でほとんど値段が最初と最後同じですよね。1年何してたんですかって話になってきて、まあだから、これ民間の会社なんかでもね、ほんとそうだと思うんですね。この1年一体何してきましたかと、去年1年間振り返ってみて、一体誰のために何をやって、どんな成功を収めましたかっていうと、実は何にもなかったというようなとこばっかなんじゃないでしょうかね。まあ本当にこの、何度も来た道ということでね、もう歴史上こういうことは何度も過去あるわけですね。だから少しはこう学ばなきゃいけないんだけども、まあ学ぶとですね、まあ昨日までと同じことはできないわけですよ。ね、昨日と同じことを続けることはあまりにもその耐え難くなりますから。まあだから分かった人はこうだんだん去っていく。分からない人たちだけがこう残っていくんですね。株が上がれば景気が良くなるんじゃないですかっていう人いるんですがね、どういう神経をしてんだろうとこう思うんですけども、株が上がって片っぽで債券で下がりしてるとですね、それも全体として見たら損失の方が絶対でっかいんですよね。で、株だけ上がりましたと、そら素晴らしい積んでですね、じゃあ今度物を買いました、家買いましたっていう人が最後どうなるか見てるとわかりますよね。みんな死ぬんですよね。やっぱその、なんていうのかな、無理やり血圧だけ上げても、あるいは無理上げ体温だけ上げてもダメで、やっぱり全身の状態を良くしていって、その結果として、まあ体温が上がったりね、血圧が上がってくるのはこういうならいいわけですよね。だから株なんかもそうですよね。経営が回復してくれば大丈夫なんですよね。しかし経営が回復してないのは株価だけね、申し上げたって、全体良くなるはずなんか一つもないですね。まあだからそういうこと分かってる人はもういないんだけど、分かんない人たちだけこうやっぱ残ってますから、まあやっぱなんつうのかな、こうまともな人がいなくなっちゃったものってのはもうなくなるというふうに思った方がいいんでしょうね。例えば商工ローンの世界ってありますよね。あれ昔から本当に闇金とかこうあるんですが、まあ闇金ではなくて、まあ銀行でもないというところに商工ローンってありましたよね。しかし、二社とも潰れちゃいましたでしょう。やっぱりなんつうんでしょうかね。この許されないものは、こう残らないんですよね。やっぱりだからその過程は、やっぱり人材がどんどんいなくなっていくんですよ。驚くほど人材がいなくなってきて、で、エネルギーが抜けていくんですね。そうしたらもう、大体おしまいですよね。まあそういうふうに考えてくるとですね、本当に今ある程度物の分かった人なら、どれがなくなるかって大体こう検討つきますよね。まともな人がいなくなっていって、みんな殺伐としてってところはもうそれなくなるわけですから、まあ、そうでないところをね、行けばいいと。で、まあ、JAL のことなんか見ていてもですね、本当にまあ、JAL の最後らしいって感じがするんですよね。結局みんな、なんかやっぱりあんまり危機感がないですよね。まあ、社長一人ぐらいなんか少しね、危機感がありそうな感じがするんですが、なんか本当みんな危機感がなくてですね、本当に JAL がなくなるのっていうふうな、感じじゃないかなと思うんですよね。で、やっぱこう現場がありますでしょ。毎日飛行機飛ばしてますから、これがなくなるっていう姿はあまりイメージできないんでしょうね。まあ欧米でもそうですけども、その航空会社が倒産するってことよくあって、まあサービスは継続してるけどもですね、会社は倒産するなんてことも決して珍しくないんですね。ですから、まあそういうことを多少頭に入れとけばですね、あんまり珍しいことじゃないと、こう思えるわけで。そうするとやっぱりまあ厳しい時でも現場の仕事をしている人は大体まあ普通はある程度仕事残るんですね。しかし一番ひどい目に遭うのは投資株主だとかですね。それからその銀行とか金貸してる方ですよね。 しかしやっぱりこの津波を目の前で見たい人って多いんでですね、まあ、目の前まで津波が来るまで株だとか融資まだ持ってんですよね。まあ逃げらんないような人もそれはいるんでしょうけども、まあなんか世の中ってのは本当にいろんな人がいるなぁと、まあつくづくこのご時世思いますけどもね。だから JAL のこともよくわかんないですよね。政府もなんか政府保証をつけるようなつけれないようなですね、なんか適当なことばっかり言ってるもんでですね、あれはそのうち本当にパニックでも起きたらえらいことなんじゃないかな。まあそんな感じもするんですけどもね。まあ要するにこんな感じで、今までのね、こういい加減ないい加減節にやってたところがですね、まあ今年も本当に雑屈現象をしていくんじゃないかなと思いますね。まあそれでこれどうなるかということですけども、まあいろんなシナリオが考えられるんですね。どこでこの破綻が始まるか、本格的な底抜け始まるかっていうのは本当にこれはよくわからないんですけども、まあやっぱりね、97年の日本のことを考えてもそうですけども、やっぱり金融機関の飛ばしの発覚ですよね。最大のやっぱりね、爆弾は金融機関が飛ばしをしてたっていうこと、発覚したことなんですよ。発覚することなんですよ。金融機関の経営というのはですね、資金繰りさえつければあれ持ちますよね。だからそのどんなに赤字でもね、あれ結構持っちゃうんですよ。まあ不良債権を隠せばいいでしょう。だからこう隠しちゃって持たせちゃうんですね。しかしやっぱりですね、その隠してるものがあまりにもでかくなった時ですね、それが露見するとみんな慌てて資金を引き上げちゃうわけですね。あの2007年のもう3年前になりますかね、サブプライム危機がまさにそうですよね。だからその隠してたものが露見した時が一番パニック起きるんですよ。で、個人の売りじゃないんですよ。金融機関同士の売り物なんですよね。金融機関ってお互いにその短期資金の融通やってますから、あれが結局ですね、貸し倒れになるリスクを考えて、金融機関同士でお互いにその金の抜き合いをやるんですね。だから金融システムの最後というのはですね、外野が売るんじゃなくてね、金融機関のね、同士打ちから始まるんですよ。大手の金融機関同士が言ってみればね、同士打ち始めんだね。もう隣の銀行をね、信用できないっつってね、金抜いちゃうんですよ。で、そのきっかけはやっぱりね、巨大な飛ばしの発覚なんですよね。飛ばしの発覚がありますとですね、まあもうその債務超過は間違いないと。だったら株価もゼロじゃないかと。いうことでね、もうこれは予診はできないということで、一斉に金引き上げちゃうんですよね。だから、この、その直接の引き換えに関わるニュースってのはですね、あまり市場には流れてないニュースなんですよ。普段の投資家なんかね、投資家なんか、外部の投資家なんか、まずわかる話じゃないんですね。奥の院の奥の院の話で、同じ金融機関の人でも、まず知らないようなニュースが大体ですね、引き金になることが多いんですね。で、ですからもう気がついた時にはですね、もう大手金融機関同士で同士打ちが、行われてて、両方お互いの腹に刃が刺さった状態になっちゃってますから、もう救済することなんかほとんど不可能で、もうとにかくばったり倒れて、倒れるところまでもうそれ自体はもう一気に進んじゃうんですね。まあそれが実際3年前、それから2年前起きたわけですよね。だから、ああいうこと考えてみるとですね、本当に市場ってですね、ものすごく嘘だらけなんですね。本当の、だから、投資を全部やめてね、今全部本当のこと言っちゃえば、まあみんな潰れてるんだと。だからもうソビエトみたいにですね、全部国家、社会主義にするしかないということになるわけね。全部この国有化しましょうと。あるいはその北朝鮮みたいにですね、もうとにかく全部資本家は財産召し上げますと。あとは軽工業と農業だけでやりましょうとかね、あれもなんか大胆だと思うんですけどもね、そんな風に発表でもするしかないでしょう。しかし、みんなそういうこと嫌がるわけですよ。まあ、そういうことでもすればですね、また次の時代も開けないわけでもないんでしょうけども、まあ、そういうことを、まあ、若い人たち、わかんないですよね。そんな荒技はね。いろんな理屈つけてですね、とにかく現状維持しようとするわけでしょ。もう、すべての理屈は現状維持に通ずるっていうのは、今の金融機関のやってる仕事ですよね。とにかくね、最初に結論ありきなんですよ。全部現状維持だと。そんなことばっかでしょ。しかしね、ものすごくビビってんですよ。ものすごく怖がっていて、一体どうすればいいかと。例えば、私のこういう放送なんかもですね、そういう人たちが聞くとですね、足が震えるみたいなんですね。どうしていいかわからないんで、対策あるわけないじゃないかね。もうやっぱり脳死しちゃってんだから、対策なんかあるわけなくて、死んじゃってるわけですよね。だったらその解体して作り直すしかないわけで、ほら、昔なんか死んでる人の遺体をですね、 何ヶ月もさすり続けてミイラになっちゃったっていう宗教団体ありましたけど、ああいうことを世界中でやってんですから、そんなところに至ってですね、対策なんかあるわけないわけですよね。本当のことを言っちゃったらですね、死んでんですから、だからあとはいかに上手に嘘つくかだけでしょ、いかに人を騙し、自分を騙し、それ以外対策なんかあるわけないんで、そんな騙しのテクニックまで私は放送で言うつもりなんかありませんからね。まあだからそんな感じでね、やってますから、これはね、怖いんですよ。ですから前から言ってるようにですね、市場なんかに決して近づかないことであります。全部嘘ですから。金だってですね、刻印を打ってない金って皆さんあんのご存知ですかね。金塊ってのはですね、刻印を打った金と打ってない金があるんですよ。刻印を打った金は大体ロンドンでみんな管理されていて、一つの刻印番号を入れば世界中どこでもね、それ、まさに、取引できるんです。しかしこれ完全にですね、取引足がつくんですよね。だから参金国ってのはですね、刻印を打ってない金を持っているんですよね。で、アメリカなんかもう全部金は売っちゃったんだと思うんですよ、あれ。統計上は自分の国に持ってるでしょうけどもね、あれ国に金、金があったらね、あんなお粗末なことになりませんわね。特にアメリカの保守派がですね、あれだけですね、一生懸命その、まあ、ね、戦争で言ってるわけですから、もし金が残ったらですね、その金使って何でも戦争やりますわね。しかしそれもう金ないんですよね、あれ。あれおそらく、冷戦が終わった時ですね、アメリカは中央アジアにどんどん基地作りましたよね。中央アジアや中東にどんどん基地を作っていった時に、あの金使っちゃったんじゃないかなと思うんですよ。もう冷戦が終わったということでね。で、だからアメリカもないでしょう。まあ多少金作ってますけども、まあビビたるもんですよね、あれ。そしてやっぱりロシアとか中国だとかですね、まあ南アももちょっと下火になりましたけども、まあアフリカで金出ますわね。ああいう連中ってのはですね、その刻印を打ってもいいんですが、刻印を打たないまま持ってることってできるんですよ。で、刻印を打ってない金ってのはですね、これは癖もんでありまして、いわゆる裏金なんですね。で、誰がどんな風に使ってるかってこれ全然わからないんですよ。だからそれこそですね、誰にも知られたくない武器の取引なんかこういうものを使うわけね。しかし金正日の金塊じゃないけども、朝原商工のところや金丸に来た金塊じゃないけども、刻印の打ってない金っていうのは誰も品質保証しないんで、開けてみたら中から鉛が出てくるなんてことも珍しくないんですね。だから、ね、全部溶かさないとわからないわけですね。全部溶かして鑑定しないと。だからものすごく厄介なんですよ。で、こういうものが裏側にあるわけで、で、そんなのはですね、別にいつね、刻印を打った金に変えてもいいわけで、ですからね、金のマーケットなんてのはですね、まあ本当にですね、よくわけわかんないんですよ。でも一つだけ言えることは、みんな資金繰りをつけるために売るときは売りますからね、とにかく刻印を打って上がろう、打ってあろうがなかろうがですね、やっぱ資金繰りつけるときに売りますよね。例えばドルと、ドルでいろんな取引やっていて、危機のために備えて金塊を持ってる人がいますよね。追い詰められた時に二つの選択があるんですよ。金を売ってドルの決済をするか、ドルの決済をデフォルトさせて金を持って生き抜くかですね。で、後者のやり方っていうのは、言ってみれば居直り強盗なんですね。居直り強盗で財産あるんだけど渡さないよと。だからもうそれは戦争を始める喧嘩をする、戦争をするってことと全く同じなんで、大抵の国や企業や投資家はね、それできないんですよ。やっぱりね、借金取りが来たらね、思わずね、借金払っちゃうんですね。それをやっぱ克服するっていうのはね、なかなかそれは難しくてですね。ですからやっぱり先進国は、特に先進国です。システムを支えてる側は、やっぱ金はみんな売っちまうんですね。で、中国だってですね、ロシアだって、まあ、特に中国ですね。やっぱり西側から資本を導入して国づくりやってますでしょ。中東もそうですよね。居直り強盗やったら二度と金が入ってこないんで、やっぱり連中は自分たちの地位の保全もあって金を売ってですね、資金繰り付けに行くんだと思うんですね。わからないのがロシアですよね。ロシアはもうプーチンの時代に追い出しましたよね、ユダヤ資本を。でもプーチンは最近になって、またやっぱりその資源依存型の経済じゃダメだってこと言ってますから、やっぱり外資の導入はしたいと思うんですよね。だから最終的に、ドルを売って金を売ってドルの資金繰りつけるのか、ドルデフォルトさせて金を守るのか、その辺はまだよくわからないですね。ゴブゴブじゃないかなと私は見てて思うんですけども。まあ、とにかくそんなことをね、世界はこうやってるわけで、まあ相当これからですね、大きな変化が起きるんじゃないかなと思います。ですからね、市場はとにかく目の前で起きてることはですね、もう全部あれ、フラフラとですね、 無用病者が漂ってるみたいなもんですからね。まあとにかく近づかないことが大切じゃないかなと思いますね。やっぱり我々はソ連の崩壊の時と同じようなことを今目の前で見てるんだと思いますね。やっぱり金融市場が止まると世界経済も一旦これ止まりますからね。まあその時にどうやって我々は生活を確保していくのか、まあ、そういうことまで今後は考えていかなきゃいけないという、まあそういう大きな転機になるんじゃないかなという感じがしますね。どうぞ今年も皆さんお元気にお過ごしください。というところで藤原直哉の日本と世界に一言、何度も来た道ということをお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。ごきげんよう。